こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はウェブ解析士協会カリキュラム委員会による2026年版のウェブ解析士認定試験に向けた公式問題集である。ジャンルは資格試験対策であると同時に、デジタルマーケティングにおけるデータ活用の基礎を確認する実務学習書でもある。最新の公式テキストに準拠し、ウェブ解析と基本指標、事業戦略、デジタル化の計画、解析設計、インプレッション、エンゲージメント、オウンドメディア、報告までを範囲とする。Google アナリティクスの実践問題も収録される。2026年の試験は従来の50問90分から60問60分へ変更され、基礎問題と応用問題の区分もなくなった。本書はこの形式変更を踏まえ、知識を単に暗記するのでなく、限られた時間で論点を見分けて判断する練習を支える。掲載問題をスマートフォンで解けるウェブアプリ問題集が付属する点も反復学習に適した特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2026年の60問60分形式に合わせて知識の即時判断を鍛える本書の第一の役割は、2026年版ウェブ解析士認定試験の出題形式に対応した理解度確認である。試験は60問を60分で解く形式となり、従来あった基礎問題と応用問題の区分は設けられない。この変更は学習者に広い範囲の知識を短時間で呼び出し、設問の条件に沿って判断する力を求める。したがって問題集の利用では、正答数だけでなく、誤答した理由を用語の混同、指標の解釈不足、施策目的との取り違いなどに分けて点検することが重要になる。本書は公式テキスト準拠の問題集として、試験範囲と学習内容のズレを抑えやすい。公式テキストを先に読み、本書で弱点を発見し、該当箇所へ戻る往復学習に向く構成である。類似資格の一般的な問題集よりも、年度ごとに変わり得る試験の条件を意識して学べる点に実用性がある。次に、基本指標を事業戦略とマーケティング判断へ接続する。扱われる内容はアクセス数やコンバージョン率などの指標名称を覚える作業に限定されない。ウェブ解析と基本的な指標を出発点に、事業戦略とマーケティング解析、さらにデジタル化戦略と計画立案へ範囲を広げている。この並びは数値を観測することと、その数値を使って事業上の意思決定を行うことの間にある隔たりを意識させる。例えば指標は、それ自体で良し悪しを決めるものではなく、認知拡大、見込み顧客の獲得、継続利用など、施策の目的と結びつけて解釈する必要がある。本書の問題演習は、概念間の関係を確認し、目的に対して適切な評価観点を選ぶ準備となる。試験対策としては、略語や定義を孤立して記憶するより、事業目標、顧客行動、評価指標という連鎖で整理する方が有効である。資格取得後にレポートを読む側や施策を提案する側へ回る読者にも、この枠組みは基礎になる。さらに、解析設計からインプレッション分析までを測定の前提として捉える。第4章のウェブ解析の設計と第5章のインプレッションの解析は、データを見る前に何をどう測るべきかを考える領域である。解析はツールを導入すれば自動的に意味のある結論が出るものではない。対象となる顧客行動、施策の到達範囲、評価したい成果を定めなければ、集まった数値は比較も解釈も難しくなる。インプレッションに関する分析でも、表示の規模だけを成果とせず、どの接点で誰に届いたか、後続の行動とどのようにつながるかを考える必要がある。本書は試験問題を通じ、このような測定と評価の前提を確認する機会を提供する。学習者は、指標の計算や名称だけなく、設計上の選択がデータの読み方を左右することを理解できる。実務で広告・コンテンツ・サイト改善の担当者と共同する際にも、目的と計測条件を共有するための共通言語として役立つ。問題を解く際は、設問が尋ねる対象が表示、流入・行動・成果のどこに位置するかを区別すると整理しやすい。そして、エンゲージメントと間接効果を含めて顧客接点を評価する。本書は、エンゲージメントと間接効果を独立した学習領域として掲げている。この点は、ウェブ施策の評価を直前の購入や申込みだけに狭めない姿勢を示す。デジタル上の接点には、情報への反応、コンテンツの閲覧、裁縫、比較検討など、最終成果に至るまでの多様な行動がある。こうした途中段階を成果と混同することは避けるべきだが、完全に無視すれば、認知や関心を担う施策の価値を適切に捉えられない。重要なのは、事業目的と顧客の検討過程に照らし、どの行動を補助的な評価材料として扱うかを明確にすることである。問題演習では、直接的な成果と間接的な影響を概念上区別する力が問われると考えられる。本書でこの領域を学ぶ意義は、単一指標への短絡的な評価を避け、施 施策ごとの役割に応じて分析の視野を組み立てる点にある。マーケティング施策を横断して読むための基礎としても有用である。最後に、オウンドメディア改善と報告を Google アナリティクス実践問題へつなぐ。後半ではオウンドメディアの解析と改善、ウェブ解析士のレポーティングを扱い、加えて Google アナリティクス実践問題を収録する。これは分析の工程が計測結果の閲覧で終わらず、改善案の検討と関係者への報告まで続くことを示す構成である。オウンドメディアでは訪問者の行動を把握し、目的に照らしてコンテンツや動線を見直す視点が必要になる。またレポーティングでは数値を並べるだけでなく、読み手が判断できるように目的、結果、示唆を整理することが求められる。 Google アナリティクスの実践問題はこうした概念を具体的な分析環境と結びつけるための確認材料となる。ただし本書は公式テキストの理解を確認する問題集であり、ツール操作だけを体系的に習得する手引きとは位置づけにくい。読者は回答後になぜそのデータや視点が必要なのかを公式テキストに戻って確認すると良い。ウェブアプリ問題集も利用すれば移動時間に反復し、知識の定着度を継続的に点検できる。結論として、本書は2026年版ウェブ解析士認定試験の受験者に最も直接的に適した一冊である。とりわけ公式テキストを読んだものの、用語や指標、戦略、解析設計、報告の関係を試験形式で確認したい人に向く。またウェブ担当者、マーケティング担当者、制作や広告運用に関わる人がデータを事業目的と結びつけて考える基礎を整理する用途にも使える。得られる実践的な利点は弱点を可視化し、短時間で論点を判断する訓練を反復できることにある。ウェブアプリ問題集により、机上での学習に限らず短い時間を使って演習を続けられる点も明確である。一般的なウェブ解析入門書や非公式の試験対策本と比べた際の差別化要因は最新の公式テキストに準拠し、変更された60問60分の試験形式を正面から扱うことにある。もっとも本書だけで概念を初めて学ぶより、公式テキストを読み回答の根拠を確認しながら使う方が効果を得やすい。視覚対策と実務の基礎確認を一体化した補助教材として位置づけるのが妥当である。ご支援いただける場合は、ウェブ解析士協会カリキュラム委員会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。